それでは今日のメッセージの箇所の聖書を朗読します。マルコの福音書7章14節から23になってますので、これ2になってますけど3ということで訂正してください。教会備え付けの、新改訳聖書では72ページになります。マルコの福音書7章14節から読みます。イエスは再び群衆を呼び寄せて言われた。皆私の言うことを聞いて悟るようになりなさい。外側から人に入って人を汚すこともできるものは何もありません。人から出てくるものが人を汚すものなのです。イエスが群衆を離れて家に入られると、弟子たちはこの例え話について尋ねた。イエスは言われた。あなた方までそんなにわからないのですか。外側から人に入ってくるものは人を汚すことができないということがわからないのですか。そのようなものは人の心に入らないので腹に入り、そして川に出されてしまうのです。イエスはこのようにすべての食物を脅威物とされた。また言われた。人から出るもの、これが人を汚すのです。内側からすなわち人の心が出てくるものは悪い考え、不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしてそしり、高ぶり、愚かさであり、これらの悪は皆内側から出て人を汚すのです。それでは宮内先生にメッセージしてもらいましょう。
おはようございます。感謝ですね、本当に。最初から礼拝の最初というか途中からですね、アンパンマンアンパンマンっていう声が聞こえて、レイ君いるって言ってですね、私すごく嬉しくなりましたけども、聖書に書いてある神様は、イエス様はアンパンマンと同じですね。自分の顔を上げて、自分の命を上げて、そこに平和が来るようにします。喧嘩があったり揉めたことがあったら、そこに行って傷ついている人に自分のアンパンマンは顔を食べさせてあげます。そうすると力なくなってしまうんですけれども、でもそうやって助けてあげます。そうすると自分が弱くなる、もうどうしようもなくなるとですね、ジャムおじさんが来て新しいパン焼いてくれるんですね。新しい顔を持つと、また強くなります。そしていつも悪役のバイキンマン、これも憎めないやつなんですけれども、それをやっつけます。やっつけると言っても殺すわけではありません。バイキンマンが逃げていくんですね。自分がもうこれは勝てないなと思って逃げていきます。神様はそんな形で私たちをいつも愛して導いてくれています。自分勝手にですね、思いで、いろんなところに行って失敗するんですけれども、そこにアンパンマンのように来てくれます。汚れたところがあったらきれいにしてくれるし、弱っていたら顔を与えてくれて、命を与えてくれて、やり直させてくれる、それが神様です。今日の聖書の箇所ずっと続いています。話の続きの中では、イエス様は律法学者たちと話していました。もうルールを大切にする人たちです。そして彼らは聖と汚れっていうことをいつも大事にしていました。自分が聖なるものであるか、それとも汚れているかっていうことです。聖なるものであるか、汚れているか。そしてイエス様の弟子たちが手を洗わないでご飯を食べていたので、それはいかんだろう、外に出たらいろんな人と会う、そしたら誰の汚れを自分が引き受けてもいるかもしれないから、それは清めないといけないだろうっていうのが、パリサイ人たち、ルールを重視する人たちの考えでした。そしたらイエス様はそうじゃないとおっしゃるんです。あなたたちは汚れだって言うけども、実はそういう汚いものは 外からは入らんぞっていうのが今日のイエス様の言葉です。14節からのところですが、イエスは群衆、再び群衆を呼び寄せて言われた。みな私の言うことを聞いて悟るようにしなさい。外側から人に入って人を汚すことのできるものは何もありません、何もありません。外側から入っているもの、いるもの、来るものがですね、あなたを汚すことは絶対にありません。内側から出てくるんです。人から出てくるものが人を汚すものなのです。このことが弟子たちよく分かりませんでした。そしてイエス様に聞きます。するとイエス様は言われました。何、お前たちまでそんなに分からないの？外側から入ってくるものどうなるって言うんです。あなたが食べるもの、汚れとか汚れでないとか言うけど、食べたのはトイレに行って出てしまうじゃないか。何にもあなたのこと汚さないだろう。内側から出てくるものがあなたを汚す。外から入ってくるものは汚すことなんかならない。あなたの体に栄養を与えて出ていくんだ。まあ、ものによってはお腹壊したりするかもしれませんけれども、それにしても出ていきます。そして人の内側から出てくるものは何か。それについて20節から言われています。また言われた、人から出るもの、これが人を汚すのです。今から内側から出るものについて、イエス様が語られます。そこを読みます。21節。内側から、すなわち人の心から出てくるものは悪い考え、不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさ。思い当たることありますか？貪欲なんか当たるんじゃないですか？物が欲しい、あのテレビが欲しい、この化粧品が欲しい、この車が欲しい、あの服が欲しい、この名声が欲しい、これを貪欲と言います。欺き、案外人を騙してしまう。まあこれぐらいはいいか、自分のことを優先してしまう。妬み、あの人の持ってるあれいいな、自分持ってないけれども、あの人のこれいいな、あの人たちいいな。自然に内側から出てきます。思い当たることないでしょうか。そういうものは内側から出てきます。これが問題なんです。23節に書いてありました。これらのものは、悪は皆内側から出てきて人を汚すのです。いっぱいいいことしてても、ちょっとした一言、ほんのした態度の一つで、あなたの名声が、あなたの人気が悪くなることがあります。悪く評価されることがあります。いくら積み上げてきてても、ちょっとしたことでダメになる。やらないでいたい、そんなことしたくないと思うんですけど、ついでやる。優しく見えても一回怒鳴ったら終わりですね。それで終わりです。どうやったら止められるのか。止められないと書いてあるんです。このことについて聖書がはっきりと言っていますから、そこを今日は皆さんと一緒に読みたいと思います。同じこの新約聖書のローマの、ローマ人への手紙っていうのがあります。そこを開いてください。新改訳聖書ですと275ページになります。ローマ人への手紙の8章というところを開いてください。心に人間はどんな存在であるかがはっきり書かれています。そしてこの惨めな存在、絶対負けるんですけど、勝つ方法があるんです。勝つ方法が、そのことも書いてくれています。ローマ人への手紙の8章の6節以下を読みます。新約聖書の275ページです。8章6節から。肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安なのです。平安です。というのは、肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません。いや、服従 できないのです。肉にあるものは神を喜ばせることができませんけれども、もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく御霊の中にいるのです。キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありません。もしキリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、霊が義のゆえに生きています。もしイエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中からよみがえらせた方はあなた方のうちに住んでおられる。御霊によってあなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのです。ですから兄弟たち、私たちは肉に従って歩む責任を肉に対して負ってはいません。もし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬのです。しかし御霊によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きるのです。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ、父と呼びます。ややこしいことがちょっと書いてありました。肉というのは私たちの思い通りの生き方と理解してくださったらいいと思います。御霊というのは神の霊です。ここに書いているのは、パウロは私たちは惨めだっていうんです。肉にある限り自分の思いで制御しようとしてもダメだと、どうしても悪い方に行っちゃう。でももし神の霊があなたのうちに住んでいたら、あなたは勝てるって言うんです。負けている、不安になる、なんか問題があったら不安になる、嫌なことされたら反感を持つぐらいならいいんですけれども、怒鳴る、喧嘩する、手が出る、足が出る、かつての私ですけれども、そんな私でもありました。肉に従ったらそうなるんですけれども、神の霊に従ったらそれが止められる。もし神の霊があなたのうちに住んでいたら、それを止められる。11節、もう一度読みます。もしキリストを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中からよみがえらせた方は、あなた方のうちに住んでおられる御霊によって、あなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのです。私たちの生きるときには嫌なこといっぱい起こります。問題もあります。ついついこれはこうしたいと思うことが起こると思います。でも思い通りにならない、悩む、解決策を練る。でもみんながそうしてくれるわけではない。そうするとイライラする、不安になる。これが肉の思いです。これを神の霊に任せたら勝てるっていうんです。その神の霊というのは何かというと、イエス・キリストは2000年前に十字架につけられて殺されました。そして埋葬されたんです。もう生き返る手段なんてありませんでした。ところが神の霊が、神がこのイエス・キリストを死者の中からよみがえらせました。今永遠の方として生きています。この力があなたに働くと書いてあるんです。この力が望むと、嫌な思いをしてここで不安になるっていう時に平安が与えられる。このことをあの人に言ってやらないとって思った時に止められて、まあいっかと思えるようになる。それが聖霊の力です。さてこの聖霊、あなたのうちにいるかどうか、どうやってわかるのかということです。あなたのうちに聖霊はおられますか？おられればその方が助けてくれます。おられる印が12節以降に書いてあります。もう一度読みます。ですから兄弟たち、私たちは肉に従って歩む責任を肉に対して負ってはいません。簡単に言えば、怒る必要ないんです。嫌なことが起こったからといってイライラする必要はない。困ったことが起こったからといって不安に悩まされる必要はない。 と書いてあるんです。もし肉に従って生きるならあなた方は死ぬのです。そのまま不安になります。恐れます。でも御霊によって体の行いを殺すならあなた方は生きるのです。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。神の霊がいて導かれるなら神の子供、そして神がおられるかどうか、これがその次に書かれていることです。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びかけます。子としてくださるんです。もう何も恐れる必要はありません。全知全能の神様が死からイエスをよみがえらせる方があなたを生かしてくれます。肉に振り回されないで、イライラしないで、平安を選ぶことができる、そのようにしてくれるんです。そのコツはアバ父よと呼べるかどうかなんです。16節にこう書いてあります。私たちが神の子供であることは御霊ご自身が私たちの霊と共に証ししてくださいます。私たちがアバ父よと呼べるようにしてくれる。アバ、先ほど子供礼拝でも説明しました。日本ではですね、赤ちゃんが、言葉を発しているのに漫画なんかにするときにはアブアブとか書きます。アブアブとか書きます。それで私ですね、ウガンダでは何て言うんだろうと思って今朝聞いたんです。7時からコングリゲーション・オブ・メッサイアのために、礼拝のために準備し祈りに来たセムーに聞きました。ウガンダでは子供の声は何と表現するんだ、言葉は何と表現するんだ。そしたら彼が、言葉なんか話すかいと。いやいや、そうじゃなくて音はどう表現するんだ。音って言われてもブッとかアッとか言ってるだけでしょ。そうだよね、アブアブって言うって言ったら言うっていう、そのアブアブこそ父よっていう呼びかけです。だからここにおられた一人一人の方はみんな生まれた時には神様呼びかけてるんです。聖霊様が呼びかけ、私たちのうちにいて神の霊が神に呼びかけることができるようにしてくれてたんです。これは私たちが言葉を学ぶ前でした。言葉を学んだらもう私たちは誰も言いません、アブアブとか。コミュニケーションのために自分の知っている言葉を使います。神様に帰るコツは赤ちゃんに戻ることです。アバって呼びかけることです。呼びかけてみてください。その一言であなたは神様とつながります。そして今まで不安に思ってたこと、大きな大きな問題に見えたことが本当に小さくなります。生まれたての赤ちゃんは自分の人生の心配していません。だからただ求めて口から出る言葉を、音を出します。あーあーとか、息、口閉じていて息を出したらブッとなります。アブ、これが私たちの心に植えられた神様を呼びかける呼びかけなんです。そこに戻るときにまた道が回復されます。お祈りをします。父なる神様、ありがとうございます。私たちはかつて神様をみんな呼びかけて生まれてきました。そして毎日呼びかけていました。そしたらあなたが備えてくださった親たちがおっぱい飲ませてくれたり、おむつ替えてくれたり、抱っこしてくれたり、眠らせてくれたり、時には怒られることもありましたけれども、際限なく私たちはやれることをやってきました。そして今まで大きくなりました。私たちが成長するとこの神様への呼びかけを忘れてしまいました。ややこしい言葉使います。でも神様はそれを求めておられません。神様、どうぞ呼びかけられるように助けてください。あなたの懐かしい呼びかけです。私たちが呼びかけたら必ず答えてください。そして大きな問題、小さな問題、悩むこと、病気、お金、人間関係、全部よろしくお願いします。アバと呼びかけますから答えてください。ここにおられるお一人お一人が主の宝物、今もそうであることを覚えて感謝します。御手に委ねます。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。